マルコによる福音書第9章の14節から19節。一同が他の弟子たちのところに来てみると、彼らは大勢の群衆に取り囲まれて、律法学者たちと議論をしていた。群衆は皆イエスを見つけて非常に驚き、駆け寄ってきて挨拶した。イエスが何を議論しているのかとお尋ねになると、群衆の中のある者が答えた。先生、息子をおそばに連れてまいりました。この子は霊に取りつかれて物が言えません。霊がこの子に取りつくと、ところ構わず地面に引き倒すのです。すると、この子は口から泡を出し、歯ぎしりして体をこわばらせてしまいます。この霊を追い出してくださるようにお弟子たちに申しましたが、できませんでした。イエスはお答えになった。なんと信仰のない時代なのか。いつまで私はあなた方と共にいられようか。いつまであなた方に我慢しなければならないのか。その子を私のところに連れてきなさい。以上です。電車の中でですね、いろいろな人たちをですね、眺めている時もありました。まあ、特にですね、事務局にいた時には、朝から通勤していましたのでですね、いろいろな人がどんなことをやってるか。まあ、朝はですね、もうみんな、なんて言うんでしょうか、黙って下向いてるっていうかですね、もうなんか朝からみんな疲れてるので、そんな争い事もないしですね、まあ、朝6時頃から電車乗ってましたので、まあ、朝の6時からみんな疲れてんだなという眺めていました。で、帰りはですね、大変なんですね。帰りはいろんな人が乗ってて、まあ、主にですね、携帯をいじってゲームをしている人が多いですね。で、最近ではですね、雑誌を読んでる人っていないんですよね。まあ、多分携帯でニュースを見たりしてやってるんでしょう。で、メールのやり取りをしていたりですね、LINE をやってたりですね、まあ、電車の中のですね、3分の2以上の人たちがそれを持ってなんかやってるんですね。まあ、異様な世界をですね、見るんですね。で、何が起こるかっていうとですね、まあ、喧嘩がよく起こるんですよね。触れたとかですね、なんか、まあ、見てるうちにですね、なんかぶつかったりするんでしょうね。気をつけろとかですね。で、ですね、一方的にですね、なんか怒鳴られて喧嘩になってですね、電車が止まるとかですね、なんだろうなと思ってですね、まあ、とにかくみんな怒ってるんですよね。みんな怒ってるし、イライラしてるしですね、なんでですね、かなと思いながら。で、言ってる人の話を聞いてみるとですね、言いたいことを一方的にだけ言ってるんですよね。お前がどうの、お前がどうのですね、と思いながらですね、聞いておりました。それで何回も電車が止まるのでですね、もうええ加減にですね、なんか自分たち、なんか分かればいいのになというですね、思います。で、僕もですね、一回だけですね、バッグを持ってたんですね、邪魔になったんでしょうね。バッグをボーンって蹴られましたもんね。何なんだろうと思うんですよね。ちょっとこっちに寄せてくれんって言えばいいだけなのにですね、って。で、また喧嘩になるんだろうなと思いながらですね、まあ、結局ですね、なんか話すというよりも、なんか自分が本当にイライラしてて、周りが見えなくなって、一方的にですね、まあ、そういうことをしているんだろうなと思っております。で、イエス様のところにですね、着替えた霊に作られた息子がですね、父親にですね、連れてこられたんですね。で、弟子たちに癒しを頼んだけれども、弟子たちの力ではそれができなかったということです。この時弟子たちはですね、自分たちの力のなさにですね、弱さにですね、そしてまた無力さにですね、きっと落ち込んでるはずですね。で、そこで父親がですね、息子をイエス様のところに連れてきて、癒してもらったという話ですね。何かできなかったんだろうかなというふうに思ったりもするんですよね。まあ、自分の力の無力さとかですね、まあそういうものもあるかもしれませんけどですね、しかしそこでそのお父さんとですね、会話をするとかですね、まあ、そして自分たちがですね、イエス様のところに連れていくとかですね、そういうことはできなかったのかな、まあ、そう思うとですね、弟子たちもやっぱり自分たちのことしか見てないんだろうなと思いながら、この箇所を昨日読んでおりましたですね。で、あるご家庭のですね、愛犬が天に召された時のことがありましてですね、まあ、もう愛犬といっても家族の一部なのでですね、礼拝にですね、まあ、礼拝に来てもですね、そのようにワンとも何とも言わないんですよ。袋の中に入っててですね。でも、みんなやたらと怒るんですよね。動物を礼拝堂の中に持ち込んだとかつって、と いいじゃないと思いながらですね、なんで先生はそういうこと許されるんですかって言われた時にですね、だってインドネシアとかフィリピン行った時にはドーベルマンがそこ上がる歩いてますからね、平気なんですよね。なんかあるんでしょう、日本人の感覚の中にですね、礼拝するところの中に獣を持ち込むなとかですね、なんかそういう なんか昔のがあるんだろうなですね。で、何回もですね礼拝にですね出席してたんですね。で、喜んでたのはですね、子どもたちですね、保育園の子どもたちがですね、礼拝に出ると一緒に犬と出てですね、一緒に喜んでですね、で、犬が亡くなるんですね。亡くなった時にですね、みんなですね、もうこれで犬と礼拝せんでいいって言って喜んだのは大人ですよね。悲しんだのは子どもたちなんですよね。今度いつですね、教会にですね、犬が来るんかって何回も聞くんですよね。いや、もう亡くなったからいないんだですね。でもですね、子どもたちは、いや、まだ犬と一緒に礼拝したいって一生懸命、いや、明日来るのか、明後日来るのかっていうので、いや、もう来ないんだですね。じゃあどこにいるんだって言うから、いや、見えないかもしれないけど礼拝堂の中に一緒にまだいるんじゃないのって言うと落ち着くんですよね。まあ、多分ですね、もう一方的にですね、いや、いないとか言ってしまうとですね、悲しむだけだけどですね、よく話を聞いて、いや、一緒に、見えないけども礼拝を一緒にしてんじゃないのっていう会話が成り立つとですね、やっぱりみんな納得するもんだなと思います。まあ、父親はですね、霊に使われている息子をですね、イエス様のそばに連れてきたんですね。これは、親父が連れてくる場面じゃなくてですね、弟子たちがですね、やっぱりそこに連れていかなければいけなかったんだと思います。まあ、それをできなかったということがですね、やっぱり弟子たちがですね、自分しか見てないということなのでしょう。もっと周りを見ながらですね、会話をしながら、そしてその人にとって何が一番大切かってことをやっぱり考えていくってことが、まあ、教会の交わりの中でも必要かなと思います。お祈りいたします。天の神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか私たちもイエス様と共に周りを見つつ、そしてイエス様のところに苦しんでいる人たち、悩んでいる人たちを連れていくことができるような私にしてください。今日も大江教会、宇都教会、鹿児島教会に集う信者、求道者、牧師の家族と共にいて守ってください。また悩みのうちにある人たち、絶望に追い込まれている人たち、また病床にある人たち、一人一人をどうか顧みてください。どうか一日も早く癒しの御手が述べられて回復できますように。今日も私たちに与えられた仕事の一つ一つが、どうかあなたの祝福のうちに行えますように。今日も私たち一人一人に全てのものを聖霊によって与えてください。この祈り、主イエスキリストの名を通してお前にお捧げいたします。アーメン。